熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニグローバルエデュケーション。
時刻
は5、6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私の弟とど
いのりこの2人でお送りします。
はい、すみません
先生、今日面白いですね。
ちょっとタイミングがずれるとすみません皆さん、なかなかね、これ決まったセリフを言ってるんで、ワンテンポずれると、なんかリズムが取れなくなっちゃうんですね。
ゴタゴタゴタってなるみたいなね。
ね、不思議ですよ ね。だから暗記してるわけじゃないんだけど、暗記しちゃってるんで。
あ、そうか。
なんか
セタ部分もあるんだね。
そうそうそうそう。でも原稿とかね、一応あるんだけど、見ずにこう時刻は午後6時を回ったところでなんて言ってるじゃないですか。ワンテンポ遅れると全部これね、不思議なもんですね。
ね。逆にこう、空じゃなくてこう、見ながらの方が、ずれないってことか、何が起こっても。
まあ分かんないですけど ね。びっくりしました
そういうこともありますよ、
は
い、
全然自分としてずれたつもりがなく始まってしまったので、皆さんすいませんです。
失礼いたしました。
でも今日寒いですね。
寒いですよ。
でも雪が苦手な、雪降ってたんですけどね、
はい、
雪が苦手な方ってちょっと雪が降るともう雪みたいになる方多いじゃないですか。
はい、
そんなことないですか。
私は雪ってなります。
ですよね。まあ確かに危険ではないんですけど、はい、例えばスキー行かれてる方とかね、スノボ行かれてる方とか、僕みたいに大学時代スピードスケートやってる子なんて、高校じゃないけど、よく、雪道をね運転してチェーンとかも開いてね、よく動いてたんで、まあ、そこまでこの舞う程度って全然なんで、どっちかっていうともうわんさが積もるところ、
はい、
を動いてたので、
まあ、山梨です、
ね、山梨とか、昔ね、オープニングでちょっと簡単に言うと富士急ハイランドってあったんですけど、そこの前に坂道があるんですね。そこをね、僕らもまあ学生なので別に、まあ練習があってスケートと行かなきゃいけなかったんですけど、たまたま日陰があったんですよね。雪が積もった後で雪が止んでたんです。でたまたまそこに氷が、雪がこう踏まれて氷が残っていて、
はい、
で行ったらものすごい勢いでタイヤが回転したんですよ。
で
坂登ってたはずなのに、気づいたら下ってました逆向きになって、
あ、もうくるんと回っちゃって
回転したことがありますね。
まあでも
の無事でした。
そのまま下がらなくてよかったですね。
まあそのまま下がってどっかに当たって変わったんですけど、
あ、当たったんだね。
みんなでびっくりしましたっていう。
そうですね、
そういう経験もありました。
そこ怖いですよね。
まあ滑ったり凍結が、逆に雪がね降ってる時の方が、まだいいんですよ。
ああ、
はい、でやんでちょっと冷たくなってこう踏み固められると結構滑ったりとか段差ができるんで、
はい、
ちょっと危ないですね。雪が降ってる時は皆さん同じ道ボンボン歩く、動くんで。
そうですよね、同じ形をね、そうそうそうそう、狙ってみたい。
まあまあ危ないんですけど、まあ結構大丈夫。その後ですね、柔らかくなくなった後とか、結構硬くてこう山ができた時にそこの蹴っちゃってとかあるんで、
あ、
まあまあそこまでは全然ないですけど、
はい、はい、
何十年に一回ぐらいです
ね。なんか ね、そうですね、
はい、なので、まあ皆さんね、お気をつけていただいて、寒いのでね、
寒い、とにかく寒い、
まあ、今日は雪が降ったなみたいな空気感ぐらいなんでいいんですけど、
風も強いし。
そうですね、お気をつけていただいて、
はい、
でも体感でね、暖かくなって寒くなって忙しい日々が続いてますので、はい、まあ、今日はでも久々の雪なんか見ながらですね、
はい、
まだちょっとスタジオの周りは降ってないかな。
そうですね、今ね、そう、豊橋の真上はね、雨雲レーダー、
今私豊川の方が来たんですけど、豊川の方はね、5時ぐらい降ってましたね。
そうですよね、
はいはい、
今もちょっとこの雨雲なのか雪雲なのかが、豊川の上は相変わらず、
なるほど、
覆ってるので、石巻さんとかね、
まあね、
降ってるかなって、なんかが降ってるかなって。
なるほど、なるほど、
はい、
まあ、そんな雪も意識しながらですね、まあ、1月の終わり、
はい、
しっかり放送していきたいと思います
。そうですよ、1月もうこれで終わりですね。
そうですね、
はい、はい、
そんな感じで、のっけからちょっとなんかペースがつかめてない放送になるかもしれませんが
巻き返しましょう。
たまにはいいかなと頑張っていきたいと思いますので、今日もよろしくお願いいたしま す。こんな感じで番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージアドレスの紹介をのんちゃん、よろしく。
はい、メッセージは netsu 熱アットマーク 843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。中澤先生にお悩み相談、勉強の疑問など何でも送ってきてください。お待ちしております。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、寒い中でございますが、はい、まあまあ寒いの僕好きなので、ね、いつも言ってるけど。
そうですよね、
もう言い過ぎだっていうぐらい言ってるんであれですけどまあ、だから逆にちょっとこう気持ちが高ぶりますよね、う
ん、高ぶりますか。
はい、なんか夜こうね寒いとね、はい、寒いかこうしんしんとした感じ、
はい、
好きなんですよね。
ああなるほどね、
うん、なんかこうなんだろう、まあ好きなんですよね、
はい、好きなんですよね。
好きなんですよなのでこうさ寒いのがこう嫌い、まあ、寒いのは寒いですよ、うん、だからそれが暑いのが、ね、いいとかあるじゃないですか、そんな感じです、はい、
あなるほど、うん、
熱血なのにね、暑いからでしょうね自分がね。
ねえ、
なんだろう、本当困っちゃいますね。
いやいやいいと思います。だって体温とかね高い方が免疫力もあって、うん、健康にもいいっていうじゃないですか。
はいはい、まあ、なんか最近ずっと体温測ってるじゃないですか、はい、なんか自分高いなと思って案外測るとねあんまり高くないんですよね36度切ってたりするんで。
ああそれ高くないですね、
うん、だから全然そんなつもりもないんですけどね。
何なんでしょう、
個人的にはもう40度超えてるようなイメージなんですけど
寝込んじゃうそれ
そういう感じのこう、うん、暑さを持ってるんですけど、あんまりね、うん、体温に最近現れないので。
いけない、昔から平熱は高く、
いやそんな低く、あ高くもないんですけどね、うんうん、はい、最近ちょっとこうやっぱり年とともにですねエネルギー活性化してないのかもしれませんが発散できてないかもしれません。
あ発散ね、はい、精神的なものもあるじゃないですか。やっぱちょっとこうコロナとかで、うん、なんかこうわーっていう外にっていう、こうエネルギーよりかはね、やっぱちょっと我慢とか
内に秘めて
る、ね、そうですそうです、はい、内にみたいな感じだから、ちょっとこう、うん、発散できてない部分があるじゃないですかね、エネルギーとか
パワー。そうですね、うん、まあ確かにあるかもしれません。でもまあ、うん、こう放送なんかはね全力だし、うん、
ね、
結構まあテンション上がるんでね、上がるっていうか、まあそうですねすごいね僕ららしく上がってるんですけどね、はい、そういうところで発散してるのかな。でも発散しに来てるわけじゃないんですけどね。
あそういうことね、
少し喋れる機会いただいて嬉しいかなと思いますね。
はい、
まあでもねちょうどこう今中学生もねちょうど3年生が試験終わったとこだったりとかね、はい、終わってるとこ多いのかな。で高校生もね、うん、3年生はもう私立とか、うん、辺が始まって、まあ、受験も本格的でね、ちょうど桜中学校の受験も終わったりして合格発表もあったりしてね。
あもうそんなんか。
そうなんですよね。うちの子たちもインターの子たち多かったですけど、まあ結構多く、まあ何名か受かってましたので。
よかった、
はい、で結構ね多かったですよ。向山のインターの子たちでもね、うん、本当に5名ぐらい行ってましたね。
お
まあ結構高校受験並みの、
はい、
パワフルさで中学受験もしてますので、
はい、
はい、まあよかったです、まあ、受かってくれてね。
そうですね、
はい、なので、まあ、いろんな面でこう受験シーズン真っ只中なので、
うん、
まあまあ寒さもありますが、うん、気にしてられないっていうところなんで、
うん、
まあ頑張っていかなきゃいけないですね。
そうですね、はい、ただお互いにとか皆さん体調だけはね崩されないように、ね、
そうですね。まあでも例年よりもやっぱりインフルエンザも本当になくて、逆に
本当ですね、全然効かない。
本当にね、はい、お休みする子が逆に減ってるっていう感じがしますね。
はい、
お休みの電話ってね多いんですよ本当にこの時期。
あそうなんだ、
うん、やっぱり例年ね、うん、お熱が出たとか、うん、学校休んでるとか、まあ、学級閉鎖もね多かったりしたけど今あんまりないですからね。
そうだって去年はまずね年を越す前にもインフルエンザのね、そうそう、その学級閉鎖とか、うん、保育園でもいろいろそのお知らせが切ったりしてたんですけど、うん、今年は一回もないですもん、うん、
ですよね、はあ、だからまあある意味まあ本当に気をつけながらではあるんですが、うん、まあ、なんとかこう塾もやれてね、
はい、
みんな元気で通ってはくれてるので、
うん、
まあ、受験の心配も当然ねあるんですけれども、うん、まあ、なんとか乗り切ってほしいなってとこですね。
そうですね、
はい、まあ、でもね、ちょうどそんなんで、まあ、一応ね、 うちもね、静かにキャンペーンとかやって、
静かにキャンペーン、
やっぱりこう皆さんターッと集めるっていうのはなかなか今ね厳しいもんですから、まあ4月からこうスタート応援キャンペーンみたいなやつをやってまして、
はい、
あの全て半額というね、
全てですか、
もう頑張ってますよ。初月月謝、年間教材費、入会金も全部半額です。
いいんですか、
よく、いいんですかって、もしいやこれ適用してほしくないって方がいたら言っていただければ適用しませんけど、
うちはいいですからと半額結構ですと、
ご遠慮いただければあの私の方はあの構いませんが、
はい、
あのスタート応援ってことでね、あのなかなかこういつスタートしていいか分かんないじゃないですか、こんな、うんうん、今こんな時だし、だからまあ一応まあ僕らも本当にいろんなこと気をつけながら、まあ、やらせてもらってるので、
はい、
まあ、タイミング逃さないようにね、やっぱり学校の勉強もやっぱり持ってかなきゃ受験は待ってくれないし、
はい、
やっぱり塾って頑張らないかんこともありますし、じゃあ英語って1年遅れて2年遅れていけば当然今の英語力つけていく中では当然ビハインドになっていくので、まあ少しでも早くね、うん、取り掛かれるようにチャンスを逃してほしくないということでキャンペーン始めてますけどね。
あのちょっと素朴な疑問があるんですけれど、はい、これ一教科というか一、はい、つを受ければ、うん、まあ、分かるんです、その入会金も月謝も、はい、初月の月謝も今年度の年間教材費も全部半額っていうのは何となく分かるんですけど、はいはいはい、何個か同時に入るとするじゃないですか、
うん、
そうするとお月謝もそれぞれの授業にかかる教材も、
うん、
それぞれにいるじゃないですか、
はい、
どこか1個だけが半額じゃなくって、
はい、
全部足したものが半額なんです
か。そうです、そうなんです。
すごくないですか。
いやすごいです、
それって。
いやすごくないですかってすごいと思いますけど、
え、だって、
いやいや、だからあのまあそれはね、
えしか言えない、え、すごいですね。じゃあこれ1個だけ入るのちょっともったいない。
なんとかテレビショッピングみたいにな
ってますけど、本当に
ね、ラジオなんで冷静 に、
は
い、あ、でもあの半そうなんです、半額なんですよ。
いくつ入っても全部対象になって、
いや、もういくつ入っていただいてもいいんですけど、
はい、
あのそのまあ教科によっては本当に結構な額になりますね。
ですよね、
お金だけのことを言うと、
うん、
はい、だけどまあね、こんな時だし皆川さん頑張ってるし、なるべく ご協力していきたいなということで、
はい、
あの例年はあの例年ももうちょっとこうガスンと半額ってことを打ち出していただいて、
はい、
頑張ってます。でもね、スタート応援はね、あのまあスタート応援していただくキャンペーンというか、まあきっかけ作りということで使っていただければなと思ってて、
はい、
アニーグローバルエデュケーション、まあ全部ですよ、中澤塾、英語スクール、アニー、アニーインターシャルスクール、あと、あ、インターシャルスクールは一部だけですけど、
うん、
あと、速読国力太郎、とか、あと図形の極みとか、そろばんとか、
うん、
もうそういうのも全部ですので、
は
あ、でもそれよりもね、僕はあのちょっといいかなと思ったのが友達紹介なんですよね、
はい、
友達紹介キャンペーン読めます、そこ、
ここですか、
うん、
読んでいいですか、
どうぞ。
友達紹介キャンペーン、キャンペーン内容は、
はい、
紹介したい友達に、
うん、
友達紹介カードを渡して、
うんうん、
入会時にそのカードを提出していただくと、
うん、
紹介した人は、
うん、
図書カード5000円分。
5000円分ですよ。
これゼロちょっと間違えちゃったんじゃないですか、これ。
間違えたんです。
間違えた？
うん。さらにかざすポイント5300ポイントなんです
。え、これもゼロちょっと多くないですか？
多いんです。間違えちゃった。
間違えちゃった。
間違えちゃった。
でももう変えてあるからもう。
変えれないですね。
変えれないですよね。
いやーねー、どうしよう。
え、これ本当はどっち？本当に間違えちゃったんですか？
ま、いや本当に間違えてはないです。
本当に
本当です。
本当はもう最初から5000円
と。だからあのうちのスクールのアニーグローバルエデュケーションに、うん、まあ、通っているって噂を聞いていただいたら、まあ、その子に紹介してもらったらいいです。だってもうみんなで頑張りたいじゃないですか。
はい。
ね、だからあのいいきっかけでね、みんなでこう頑張っていこうってことで、あのいつ入っていくか分かんないからって今度紹介してみたいな人もいるから、あんまりやらないんですうちって、これ、
はい、
ほとんどやってないんですけど、まあ、あの今回は皆さんに、まあ、あのやっぱりこういう状況なので、やっぱり、はい、あの心配もあるじゃないですか、知らないとこ行くのって。だからお友達がいて、まあ、ちゃんと通ってれば安心かなってことで、まあ、逆にあの、うん、今ね、あのあんまりこんなラジオでこう大きい声で言うわけじゃないんですけど、
はい、
あの折り込みみたいなのも全部やめて、こうお友達紹介だけにしてるんです。 実は。だからあのネットの方で見ていただくか、お友達に紹介いただく、あとまあ内部通ってる子の噂聞いていただくしか、うちに入る術は今ないんで、
うんうん、
あの織り込みみたいのはまあ時期もあるので、ほとんどなくした分を皆さんにちょっとこう還元させていただいて、まあその分でまあご紹介いただければなと思って
や
ってます。
いや、私図書カードまず5000円分っていうこの文言を見るのもちょっとあんまりない気がして、
ね、
あっても500円とかじゃないですか。
でもね、これちょっとあのあんまり大きい声で言えないんですけど、
はい、
あの月謝より高い場合があるんですよ。
わお。
だって半額ですしね。半額、そう、黒字なんです。黒字なんです。あんま大きい声で言えないですけど、どうしよう。
言っちゃってよ、言っちゃえ、言っちゃえって。
もうね、いろいろちょっとルールはあるんですけど、黒字になっちゃうんで。
本当ですね。
はい、あの、やっぱりちょっとね、
これも紹介しよう。
いや、これはね、あの、本当にビジネスというよりは、うん、まあ、ビジネス、もうなんかもうみんなにね、頑張ってもらいたい思いだけです。
そうですね。
で、これぐらい、まあ、なんていうかな、こういうこう、形で、本当にしっかり、うん、あの、もうチラシは入れません。はい、本当にご紹介だけでうちに来ている塾なので。うん、あの英語スクールでも、まあ、ある程度は宣伝とかね CM させてもらうんですけど、うん、やはりご紹介とか通ってるっていう話で来ていただくことが圧倒的に多いので、
あ
のもう本当に8割ご紹介なんですよ、
はい、
なので、まあ、そういうこともあってチラシはほとんどやめまして、うん、こういう形で今年はやっぱりこういう時期なので、うんうん、みんなで頑張っていこうということでやらせてもらってるので、まあ、あの逆に遠慮なく使っていただければいいなと思います。
そうですね、はい、もうここは遠慮するところではないかなと。
なので、あの入ってね、すぐ入っていただいて、すぐ入って紹介いただいてもいいので。
あ、そういうことね。あの最低どれぐらいあのいなきゃいけないとかそういうことじゃなくて、
ないんです。でもこれもちょっとちょっと、うん、なんかあのまああんまりそんなつもりで言ってるわけじゃないんですが、
はい、
あの、うん、紹介した人数分になっちゃうんで。
そうですよね。だって私10人紹介したら図書カード5万円分もらえるんでしょ。
まあ、そういう下世話のことは言わないでください。そんなことはないから。まあ、大体1人か2人ですか、よく紹介しても。違う仕事じゃないんだからね。やめなさいっていうね。のんちゃんみたいな。
のんちゃんみたいな、ね。
そう。
軽く静止されちゃいましたけど。
だね、そんなノリノリで言われると、
ノリノリ
で、ダメです、それは。
ダメね。
はい、ここ本当に友達が探してる時に、はい、あのきっかけとして来ていただくっていうのが、これがうちのやり方、
まあ、そういうことですね。
そう、はい、なのであのすいません、あのラジオね聞いてる方、うん、あの全くうち今チラシとか入れませんので、
はい、
今年なので入れないので、うん、もうあの見ていただいてホームページとかね、
はい、
あのご興味ある方お友達聞いていただいて、
うん、
あのお問い合わせいただければ嬉しいなと思いますので、
はい、
ぜひ珍しくね、そんなキャンペーンの話もでも、カザスポイントってね、
はい、
あのホームページ見たらカザスポイント何ってみたいな、
ね、ああ
聞いてる方も何のことか分からない、
ね、
はい、今ね、あの入退室管理をしてるんですよ、
はい、
あのカードをかざすと子供たちが通塾してる写真が飛ぶんです、
うん、
お母さんとかね、おじいちゃんとか、そうそうそうそう、はい、それがかざすって言うんですけど、うん、入塾あ来るたびにポイントが加算されるんですよ、
はい、
でもね1日1ポイントなんですよ、
うん、
むちゃくちゃですよね。
そうですね、
1日1ポイント、あの毎日来ても360ポイントしかもらえないのに紹介したら5300ポイントってなんか大丈夫かなと思うんですけど。
本当ですよ、絶対これもうちょっと酔っ払ってホームページ作ったんですかっていうようなぐらいの、
うん、
もうそのもらえるポイント数になってますね。
そう、でもね5300ポイントはあの年に1回しか使えないんです。
いつ使えるんですか。
6月ですね。
6月に使える、はい、もうすぐじゃないですか。
まあまあ、なので、一応そういうルールになってるんでどちらでもいいんですよ、
は
い、
なるほどね。
なので、まあ、友達紹介キャンペーンもやっておりますので、
はい、
パワーアップしてぜひ皆さんに来ていただくとね、
はい、
いいかなと思ってますから。
すごい、
はい、今年はね本当そんな感じで、ちょっと今までとは違う様相でね、
うんうん、
私たちも頑張っていきたいと思ってるし、
はい、
まあ要はね、いろんなことを、まあ、やっていかなきゃいけないっていうかね、うん、みんなで気をつけて本当にいろんなものを我慢しながらですけど、まあ、頑張っていくんだけど、
うん、
やっぱり子どもたちにとって、まあ、なかなか難しいのがこのやっぱり大人もはね、なんとなくこう1年2年ってこう積み重ねていく感じだけど、子どもたちってその1年が本当にね学ぶものが多いんですよね。
あ、
やっぱりちっちゃければちっちゃうほど、うん、でその時期を、まあ、飛ばすととかよく言うけど、うん、確かにまあその通りで、まあ、僕らのぐらいの年代になるとね知ってることも多いけど、子どもさんたち知らないこと多いから、 その1年で吸収するものの率高い、もう
よく影響があるわけですね。
僕はまあ思ってるので、だからお勉強もそうですし、やっぱりあの基本的なものをしっかりと、まあ小さい、特に小さい頃までに入れ込んでいくっていうのは、うんうん、将来的なビジョンの広がりにつながっていくし、
はい、
やっぱりそこで何も考えなかったり、何もまあいろんなことせずに過ごしてしまうとね、うんうん、やっぱり良くないと思うので、
はい、
特にそういう風になりがちな空気感もあるじゃないですか。なので、まあそういう時にはやっぱり勉強も少しでも引っ張っていくっていうのがね、やっぱり使命かなと思ってるので。
学びを遅らせないです
か。まあそうそうそう、ね、学びをやめない止めないですね。
はい、
でもやっぱり今年本当はね、確かに考えても、うん、まあなかなか止めないとかやめないって言ってもね、うん、なかなか思う通りできないこともいっぱいあるから、
うん
うん、でもだからといってその可能性を潰してっちゃいけないと思いますので。
そうですね、
まあ、大人も頑張ってね、はい、子供たちの未来のために何かできる子探さなきゃいけないと思ってるので、
はい、
まあそういうこともありながらの、まあきっかけ作りっていう感じで、ね、
スタート応援キャンペーン、
そうそうです、
3月24日まで、
はい、そうです、
限定ということなので、
あと体験もこう皆さんで来られるとかもないので、
はい、
個別対応になりますので ね、
そうですね、
はい、なのでご理解いただいて、
うん、
なるべくまあ皆さん結構お父さんお母さんみたいな感じで来られることもあるんですけど、うん、まあ、なるべく本当に少人数でお願いをしておりますので、
はい、
ちょうどね日清の方と、うん、旭ヶ丘っていう名古屋ドームの近くでね、
うん、
マインクラフトの教室、まあ、プロクラって言うんですけど、はい、開講するんですね。
はい、
でもそれもまあちょっとかなり少人数でやりますので、
はい、
それがちょうど個別体験会が始まったところなので、愛知県初っていうところでね、
はい、
やってますので、ぜひそちらの方も、まあちょっと遠いんですけどね、結構ね日清っていうところって名古屋のそばなんですけど、うん、トヨタぐらいからと来ちゃうんですよね。車でそれこそ40分50分かかるんです
けど、
そうなんです、
みんな学びたいってやりたいっていう。
マインクラフトはやっぱりかなり人気がありますね。
人気
なんです
ね。だ
から、まあ、豊橋の方でも、はい、なんとか今年度中に立ち上げたいと思ってますので、
多分すごいたくさんの人が待ってらっしゃると思いますよ
ね、
うん、
すごい人気あるみたいなんで、
やっぱり、
はい、ぜひまたちょっとね準備でき次第皆さんにお伝えしていきたいと思ってますので、はい、まあとにかくスタート応援キャンペーンと、
はい、
友達紹介キャンペーンで、はい、やりますので、ぜひまた、はい、今日はちょっとキャンペーンの話が多くなっちゃうけどね、
うん、
はい、
お願いいたします。
お願いいたします。なんかメールをいただいてるみたいですね。
そうですね、メールが、ね、はい、届いてるのでご紹介いたします、
はい、
ラジオネーム道場なき土壌さん、
ありがとうございます。
先週もいただきましたね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。中澤先生こんばんは。
こんばんは。
先週は質問に答えていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
あれから200語以上の英単語をスラスラと覚えることができました。
あ、すごい、ありがとうございます。
すごくない？それと、
はい、
今週も一つ質問させてください。
はい、
ちょっとね漢字が多いからちょっと真剣に読みます。
はい、お願いします。
ちょっと待って、マイク下げるからね、
はい、
愛知県立、
はい、
愛知県公立入試英語の並び替え問題が全然できません。
はい、
福祉、
うん、
高知就職が含まれると手も足も出なくなってしまいます、
うん、
並び替え問題の解き方っていうんですか、これ解法を教えてください。
はいはい、
お願いします。
まあね、うん、並び替え問題はね本当にね難しいというよりは、
はい、
まあ並び替えるだけなのでね、ある意味もうちょっとこうシンプルにこうイメージしていくといいのかなと思うんですけど、
うん、
例えば上に日本語あって下に英語が並び替えで置いてあるやつとかあるとすると、
はい、
まあよくやりにくい問題ってね、
うん、
前後になんか英語書いてあって、
はい、
並び替えるとこだけカッコしての残りの単語だけ残ってたりとかって結構あるんですよ、
はい、
全部並び替えるじゃなくて、
はい、
わかります？わからない。
ちょっと私このメールが
のんちゃん見ながら説明するのが難しいかもしれない。要するに、
はい、
日本語があってじゃあこれに合う英語に並び替えなさいっていう時に、
あ、なるほど、
全部並び替えるんじゃなくて、
うんうん、
結構入試的に言うと一部だけカッコで抜けてたりするんですよね。
ああ、
うんうんうん、
はいはいはい、
全部抜けてるのもあるんですけど、
それつらいな。
うん、で英語って誰が何をっていうのが一番最初に来るので、
はい、
誰が何をするってところをまず最初に見つけなきゃいけないんですよ。
はい、
で、まあ、大体こう文にして言うと選んだものをちゃんと日本語で日本語が載ってる場合は消していく。
日本語のところをもうこれは OK、OK、
やったってちゃんと使ったものをちゃんと消していく、
はいはいはい、
あと誰が何をどうするで誰が何をのところを最初に見つけるしっかりね、
はい、
で誰が何をどうするって誰が何を見つけるとあとくっつけるだけなので、
はい、
英語って文の最初と最後を先に書くものですから、
はい、
文が書いてあると一番最初と一番最後を一番最初の言葉と一番最後の日本語を大体英文にすると最初から1、2と書くんです。
ああなるほどなるほど、
わかります、
完結しますよね英語って、
うん、
最初にもう
そうなのでそういうリズムで言うと最初最後ちゃんちゃんと1、はい、2と埋めてからスタートするともうあと残りを並び替えるだけなんで、
その残り
うん
を並び替えるだけで、
だからそのためにはだから選んだものを消して
あ、
そうすると大概単語みたいな日本語の語順で並べるとよくなることが多いんですよ。例えば並び替えでリンゴこれはとか書いてあっても文にするとかではこのリンゴみたいになるじゃないですか、
はいはい、
だから大体日本語の語順にその後はなりやすいので、それ以外は語順を合わせれば解きやすくなる、
なるほど、
ね、っていうのもあるし、
はい、
あとはねあの勉強の仕方ですよね、最初から
う、
うん、最初から並び替えベースで考えていけばいいだけのことなので、並び替えをする仕方を意識してやるとすると、
はい、
普段から英文があったらもし自分で勉強するんだったらね、まあ、並び替えをする前提だから並び替えをするように問題作り変えるしかないですよね。
え、自分で問題作り変えるんですか？
そうそう
そう、すごくない？
全然まあそれは大変なんですけどね、
はい、
並び替えってそういうちょっとこう特殊なものなん
で、はあ、でも括弧はよくありました、確かに、なんか記憶でテストで括弧、
うん、
日本語の文があって下にこう括弧があって、
ま
あ、
並び替えだけだったらねまだいいんですよ、並び替える感じ括弧が抜いてて何入れてか分かんない方が大変ですもんね、
あ、
並び替えは答え書いてありますからね、
なんか埋めろってことですね、
そうそう、
それはもうちょっと
さっき言ったように自分でやるっていうかあれなんですけど、普通の英作あるじゃないですか、
はい、
英作の答えとかをそのまま抜くんですけど、
はい、
意識的にこう単語1個に対して単語1個区切っていくみたいな練習とかですよ、うん、だから日本語があったらどこで切れてるか明確に切って、でその単語がどの単語とリンクしてるかを確認してこれで並び替えてあげると、
うんうん、
意識するとできるかなって、
ね、こういう日本語の文に対しての英語だったらもうここに来てるとか、
そう
そういうなんかルールじゃないですけど、
英作の答え見ながら作り替えていくっていう 逆でやるって感じですね、
うんうんうん
うん、なのでまあなかなかねものにもよるんで攻略も含めて大変なところいっぱいあるんですけれども、
は
い、僕並び替えまあまあ好きなんで、
ね、あ、そうなんですね、
はい、だって答え書いてあるしね、
あ、まあ移動させればいいだけ
ってことですね、そうそうそう、移動するルールさえ意識できれば変わってきます、だからまあ最初と最後をきっちり抜いて後のやつを日本語的な語順で並べてあげると大概まああとは前後の順番変えるぐらいの程度なので、
お、
比較的正答率が上がりますね。
じゃあ並び替え問題は逆にその埋めるわけじゃないので、うん、ちょっとそのポイント点数が稼げるじゃあ稼げる、
あ、そうそう、僕はそういうふうに
ものになってくる、
はい、
あ、
まあその、福祉講師就職とか出てくるけど、まあ福祉って難しいっすよね、
ちょっと
まあその
ちょっとって言っちゃった、
形容詞とか動詞とかを就職しなきゃいけないので、
うん、
まあでもこれラジオでやるにはあまりにも難しいので、
私だって先生が隣にいてもちょっと分かる自信がないですもん、
コーチ就職とかかなり難しいですよね、
うん、
コーチ後ろに置いて就職するから後ろに置いて前にかかるみたいな話なので、
はい、
難しいですよね、
うん、
はい、
だって今の子たちこういうこと勉強するってことですよね、
いやまあこの辺の言葉は、まあ、僕らは先生だとしてやるから知ってますけどね、あとコーチ就職ってこう言葉で喋ることもありますけど、まあこれをあ、これコーチ就職だってやってる子は少ないと思います、
あ、そうなんですね、じゃあ、はい、こういう言葉は頭に入ってなくてももういい、うん、結果やってたみたいな、
そう、まあまあコーチ就職の分を解いてることはあってもコーチ就職だって意識して解いてる子は少ないかもしれません、
あ、そっかそっか、
うんうん、
聞いたことないもん、私
そうですね、高校ぐらいになるとコーチ就職とか単元で載ってる場合もある
ので、
ね、はい、まあ、若干そういうことはありますけどね、
そうか、はい、皆さん頑張れ
すいません、正しい答えが頑張れというのが、まあ、最終答えのようでございますので、まあ、並び替えはな、まあ、本当にこれ数やると精度上がってきますので、
あ、まずは数をこなすという、ね、うん、
そうですね、まあ、あと 中学校、高校、大学受験なのかによっても、
はい、
大学受験ぐらいになると並び替えの問題集いっぱいありますので、はい、数当たるにはその問題をたくさん当たるのもそういう方法かと思いますね。
あ、なるほど、
はい、参考になればと思います。
いかがでしょうか、道場なき道場さん。
ありがとう、毎週毎週いい質問いただきまして、
ね、今あのもう一生懸命勉強してらっしゃるね時だと思うので、いろいろこう質問も、ね、
でもやっぱ
り
どうやって勉強したらいいとか、
うん、
何したらいいっていうのはいろいろあるんですけど、まあその全てが一つの答えでもない場合もあるんですよね、
うん、
だからいろんな答えがあると思うし、あの、はい、僕は僕の実体験からとか、うん、まあ実際指導して成果が出たやり方とか、あとはまあそうですね、まあその子に合わせてやることもありますけどね、だからいろんなやり方ってあると思うんで、
うんうん、
ただまあ点数取るっていう、もうゴールだけは一緒なんでね、
うん、
まあ、その時にこうどんだけいろんなやり方をやれるかじゃなくて、一番覚えやすいやり方とか一番いいやり方をどんだけ最短で見つけれるかっていうのがポイントだと思いますので、
うん、
まあね、覚え方もそうですけれども
、うん、うーんってうんだね、なんかなかなか、まあね、結構リアルなこう質問が出てくると、私も
リアルな質問が出てくるとなんか反応むちゃくちゃ悪くなりませんか。
そうそうそう、でも全然意味わかんないみたいな、最初でこのメッセージ見た瞬間に終わったと思いましたもん、今日何も私ちょっと補佐できないって思いましたけど、
でも結構ありますよ、昨日もっても小論のができんとかね、
はい、
ざっくりな、
あ
でも僕もとことことこって高校生のとこ行って、
はい、
いつだったかな、いきなり読んでない漢文とかあるの漢文の話になって、
うん、
これってさ誰に何がかかってるかわからないんだけどみたいなことをいきなり聞かれたりしたんですよ、
はい、
今週ね、
はい、
まあ、今思い出しましたけど、
はい、
そんなんでわかりますって本人にも言ったんだけど、
うん、
まあ、一応教えたんですけどね一応想像力も、先生側の想像力もいりますね、
あ
これ何の問題を聞いてるのかみたいな、
あなるほど、ね、
本当に誰が何言ってるかわからんじゃんねみたいな何を言ってるんだって思うじゃない
からんじゃんね、
何の質問かわかんないけど、うん、そういう風なものでも、
はい、
先生側のこう僕は想像力で、あこういうこと聞いてんだろうなこの人はっていう、こう
あ
答えていくと、ああそうかって言いますからね、
先生って大変ですね、
うん、まあ大変でもないですよ、
いや大変ですよ、
でもね、お母さん方とか聞いてらっしゃったらね、まあ究極ではないんですけど、
はい、
僕はよく勧めてるんですけど、うん、子供さんがわからんって言ったら一回一緒に寄り添って読んであげるといいですね。
わかりました。
一緒に寄り添って読んだだけで、じゃあ一緒に読もうかって読むと分かったっていうこと結構あるんです。
へえ、それだけでも、
うんうん、ゆっくり読んだら早く読んでもいいんだけど、
はい、
寄り添って読んであげるってやっぱ大事かなって思います。
わかりました。
そばに何かいる、こう得体の知れない、得体の知れないじゃないな、なんかこう力が働くのか分かりませんが、
母の圧みたいな、
そうそう、はい、思いがなんかね、安心するんじゃないですかね。
あ、
結構そんな結構ありますよ。
じゃあ私もちょっと試してみます、
ね、もうちょっと忙しくて洗い物とか多い時は、
うん、
ゆっくり一生懸命読んでママに聞かせてとか言うと、
うまい、
そうすると一生懸命読むんで
なる
ほど、もう一回聞きたいなとか言って、
うまい、
でもう一回聞いたら分かるかなみたいなこと言うと、多分その頃には分かったって言ってると思いますけど、
分かりました、
はい、まあ、参考にしていただければ
、はい、どうもありがとう、
ぜひ使ってください、
分かりました、ありがとうございます、
はい、頂戴します、はいはい、今週も熱血を教えて中澤先生、40分お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治と
土井のり子がお送りいたします。来週もお聞き逃しなく。熱血を教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。
See you, take care, bye bye!